山本です。
村山です。
ドンです。
素敵な金縛りを取った後の、続いて撮ります。
はい、働き者だ。
行ってみたいと思います。
おい、何でしたっ
け。ちょっとね、さっきより滑舌悪くなるかもしれないこれ。いきます。広島に住むアラサー男が現在公開中の映画を見て話すだけ。3人のポテンシャルの限界点を調べながらリスナーと一緒に成長しようという極めてドキュメンタリーチックな語り下ろしをお送りします。それが
ポッドキャストですか公平。
ポッドキャストで塚公平。この番組はポッドキャストで捕まえての提供でお送りします。
はい、
ちょっと変えた。
え、
ちょっと
変えた。
ちょっとメールディスケ
ー。へい、あ、塚公平。
ポッドキャストで塚公平
準レギュラーは初登場。
うん、
それはい、素敵なから縛りで思いっきり喋ってましたからね。お迎えして、お迎えしてみたいと思います。自己紹介どうぞ。
はい、です。
よろしくお願いしまーす。
どんな吉村だよ。俺は分かってるけど。
おかえり。
はい、でも俺
ちょっと
その目線ってない。
あ、そうなの。
そうだよ。
そうだよ。なん
か多分ね、
知り合い経由みたいな感じ。
今までね、10回も会ってない。
そう
です
ね。印象的にはどんな印象だったんですか、ドンさんと吉村。吉本村の人、
吉本村の人の前にね、あ、でもね、その吉本村で出た時に、その2バンド3バンド前に出てて、あの幻の泥棒をやってたからすごいこいつはいいやつだと思ってて。
あ、うん、でも幻すげえ嫌々やってたよ。
恥ずかしい。懐かしい。
あの頃は大地くんの接点がなかったですね。
そうだね。
後輩とも別に仲良くなかったしね。
うん、
え、そうか。
まだモルツもやってなかった。ドンさんの幻のバンド、ザ・モルツ。
あ、知ってます。僕それ知ってます。
え、何やってたの。
歌ってた、歌ってた。
ボーカルと
リーゼント。とオレンジのジャケット。
それはその日の服装でしょ。
大学留年して、中、
え、留年してんの。
俺留年してるよ。
あ、そっか。
で、太一くんも留年してるじゃん。
俺は留年してないから。
してるでしょ。太一くんが一生懸命、一生懸命言ってる。
いっぱいしてるとか言わない
で。いっぱいしてるの。
いっぱい、一年半。
ああ。
留年は。
だから俺、留年して休学してって、
もう、
うん、暇だったの。すっげえ。
うん、え、こうちゃんいたの、そのバンドに。
僕ギターで入って。
モロツにいたの。
うん、
そうです。
そうなの。
で、
ワンマンで。
そう。あの、対バンが、インフルエンザで来れなくなりましたって言って、図らずもワンマンライブになって、
ほう。
で、出番前何やってもいいですよって言われて、うん、僕とあっちゃんが弾き語りで出たりとか。
そうそう。だって最初からみんなあのチケット売る気なかったもんね。
そうそうそう。
みんなで割ればちょっとじゃんって言って。
うん、え、どんちゃんなんで立ったの？
足つったんだ
よ。全然吉村の話じゃないけど。
ほんまじゃ。
はい。めっちゃ聞いてくれたり見てくれたりしてんだって。
めっちゃ聞いて
る。見たの？
いや、あの、一人語り。
おうおう、俺も全部見てるよ、あれ。
全部見てる。全部見てる。ただメンバーだから見なさいよ。
大志くん面白い
よね。ありがとうございます。絶賛更新しておりますが、最近滞ってるんです。今日この4人でお送りするのはこちらでございます。ゴーストライダ
ー。ゴーストライダー。
なんで言い直
すか。仮面ライダー。
ああ、それ僕今言おうとしました。
あんた参加してない。ゴーストライター、あらすじご紹介しますね。ロバート・ハリスの同名小説を、
う
ん、戦場のピアニストのロマン・ポランスキー監督が映画化しております。元イギリス首相のゴーストライターとして雇われた男が国家を揺るがすある秘密に触れてしまう様を描いておりますということでございます。はい、ということでゴーストライターでございますが、あれ吉村あれじゃないの、メモはあるっつってたじゃん。
メモを作ってきましたけど、もう覚えてます。
そう、
すげえな。
めっちゃ熱心らしく
て。いや、もうだって、あの、多分、皆さんそうだと思うんですけど、うん、見た後、あ、これどうしようと思いませんでした。
思ったよ。
ですよね。
思いましたね。
難しいっていうか、なんか、僕、
あんま思ってないけど。
あれでしたね、なんか、何の映画か分かんないっていうのが、率直な感想でしたね。面白い、面白くないよ。まあね、
前評判なしでいきなり
見ちゃうとね。話でしょ。
いや、もう全体ですね、全体ですね。
あ、本当にな
んか、ジャンルがそもそも何なんじゃろうっていうのが僕の中ですごかったんです
よ。ああ、でもこの映画、ジャンル分けすると難しいね。まあ、サスペンスなんで、ね。
サスペンスだね。
僕、前評判全くなしに見て、後で見たんですよね。
うん、ああ、だけど予備知識なし。
予備知識なしです。
はいはいはい。
ミステリー、まあ、でも俺これ選んだ時の思ってたのと全然違ったけどね。
そうなの？今回セレクトドンさんでございますが。
うん。
どういう映画だと思ってた
の？いや、俺ゴーストライターっていう響きが良くて。だから本当にゴーストライターの話だと思ってたの。その苦悩的なね。ゴーストライターの苦悩的な話だと思ってて。
ああ、なるほど。うん、
ああ、はいはい。ゴーストのジャケット的な感じも、なんか、あ、ヒューマンじゃなかった。
うん。ロマン・ポランスキー監督、有名なのは戦場のピアニストって先ほどありましたけど、うん、あとはチャイナタウンっていう70年代の映画が有名です。で、チャイナタウンと戦場のピアニストを見たんだけど、
うん、
チャイナタウンがすごい評判的にいいのよ。
うん、
世間的な評価っていうのが一番高くって、浮気調査員が主人公なんだけど、それがジャック・ニコルソンなのね、
うん。
で、そのジャック・ニコルソンがある人から依頼をされて、で、その人が依頼されたものから、別の方向に事件が進んでって、で、それがチャイナタウンっていう街並みの構造、大敗的な構造を表してるっていう確信に迫っていくっていう物語なのよ。ざっくり言ったよ、今。すげえ端折ったよ、話、うん。どうしても一般庶民が変えられないシステム、
うん、
政府のやり方、っていうことを暴き出していって、確信に触れていくんだけど、
うん、
その人は報われずに救われない、っていう話なの。
うんうんうんうん、
これをゴーストライターに置き換えると、うん、全部一緒なんだよ、結局。
う
ん、
ああ、そうですね。
そうですね。
一緒なの、
うん。
で、それを含めた上で、うん、ゴーストライターを見ると、やっぱ筋書きの人なんだよね。物語をある程度見せていくっていう部分で、うん、その話が好きじゃないと多分撮らない監督なんだろうな、とは。
いや、そうでしょうね。
うん、思うよね。吉村的には納得がいかないってことなの？
いや、最終的に僕の中で勝手な落としどころを無理やり作ったのを作ったんですけど。
どういうこと？
まずサスペンスじゃないんで。僕も多分映画の見方って多分人それぞれだと思うんですけど、
うん、
僕基本的にアクションが嫌いなんですよね。で、うん、その理由が、その、監督の伝えたいものがよくわからないっていうか、う
ん、はいはいはい、
あまりないんじゃないかなってい
う。メッセージ性がない。
メッセージ性がないっていう。うんうん、ヒューマン映画大好きなんだよね。
うんうんうん、なるほど、なるほど。
いいやつだね、お前ね。
うん、ね、ぜひ見てほしいのは1枚のハガ
キ。
ぜひ見てほしい。
一番のハガキを普通に見るだけでいい。
何でもいいから。
映画じゃなくて。
何でもいいから、郵便局あたりで。
うんうんうん、
あ、
うん、でも年賀で、年賀ハガキじゃない方がいい。
ああ、できれば、絵ハガキの方がいい。もすいません、脱線しました。
いやいや、とんでもない。
そうですね。だから分からなかったですね。でもこれ結局、この監督はこの映画で何を一番言いたかったのかなっていうのは、うん、サスペンスだと思って、
うん、
あの映画を、うん、見ようと思うと、
うん、
謎が、安易すぎる、簡単すぎるっていう。
あ、安易すぎ
る。安易すぎるっていう、うん。その、伏線が、伏線がいっぱい出てくる割には、
うん、
なんか、回収しきってないんじゃないかなっていうのが、
はいはい
はい、どうでもいいとこすごいいっぱいなんかいろんなの出てきますね。中国人ですかね、アジア系の、
うん、
あの、ハーフの人が、なんかそのお手伝いさんでおるけど、あれは一体何だったのとか、
うん、
あとはその、例えば、海で、うん、結局死んでたのは、じゃああれ誰が、どういう感じで殺したのかっていうのが最初主題っぽい感じで出てくるのに、なんとなく、あ、CIA で一括りで終わりじゃんみたいな、それこそそう、あれですよ、
うん、
素敵な金縛りの太一さんじゃないですけど、そこサスペンスなのに、解き明かさんのんだっていうのが僕の中ですごいあるんですよね。
ああ。
なんか、俺は、ただ単にそういうちっちゃい括りのことがも重要なんじゃなくて、その社会役的なもの、
うん
を結局そのちっちゃいとこ、うん、ミクロから始まってマクロに見せたいっていう話だと思ったんだけどね、
うん
うん、ね、
ああ
っていう社会構図をただ単に見せた形ではあるかなとは思うんだけどね、
うん、それがゴーストライターっていう職業の切り口からそのでっかいものに触れちゃうっていう面白さがありましたよね。
ゴーストライターは本当にミクロじゃん、
うん、
そうです
ね、一職業
だから、うん、フォーカスは狭
いですね。
僕見てて思ったのが、うん、なんかそのサスペンスをそのゴーストライターの主人公じゃないですか、
うん、
あれが映画を見てる人が、あ、そっち行っちゃダメそっち行っちゃダメとか、絶対そこなんかあるよっていうところを、
うんうん、
やっちゃうんだ
よね。スルッとやるじゃないですか、うん、すごいスルッと簡単にやるんです
よ、うん、
それこそ本当に全クリした後のドラクエとかのやつを若干うろ覚えの状態でなんかもう一回完璧にやろうみたいな感じで、
うん、
スルッとやる感じで、
うんうん、
そうね、探偵じゃないもんね。
探偵じゃない。そうなの。で、この映画の不思議なところというか、
うん、
主人公が 何のスキルもないんだよね。
そうそう
そう。そうそう。最後まで最後まで名前出てこないんですよ、あの人。
そうそう。そうそう男だもんね。
ゴースト。何のスキルもないから、ね、初めて会う人にどんどん知ったこと喋っちゃうし。
そうそうそう。考えていくと、うん、主人公がしたことって、うん、なんで前に勤めてたゴーストライターは死んだんだろうっていう素朴な疑問から動き出してるのよ。
うんうん、
やったことっていうと、結局、チャリンコこいでって、
うんうん、
海の家みたいなところでおじさんに話を聞いたのと、うん、あと一個は、カーナビに入ってたところに行ってみた、
うんうん、
っていうの以外は何もしないの、
うん、
基本的に巻き込まれてんだよこの人、
う
ん、
そうです
ね、
うん、
主体性がない、
そうなんよ、
そうそうそう、判定じゃないんだよ本当に。
でゴーストライターだから、うん、自分にそんなにやりたいこともないわけよ、
うん、
で今回のそのゴーストライターに請け負った話であったって、うん、実際あの、うん、俺なんか気なくせえなと思っとるじゃんあの人、
うんう
ん、なんそんな金もらえんだろう、
うん、
おかしいよね。あげくに俺、そんなイギリスの元首相みたいな人に話聞いちゃって、ええんかなみたいな空気で、面接行っとるじゃん。
うんう
ん、ちょっと、むちゃくちゃなこと言うたれと思って、思うがままに言ったら、
うん、
お前ええね、見どころあるねって言って通っちゃったじゃん。
うん、
基本的に巻き込まれてんだよ、この人。う
ん、あっこの最初の
面接シーンですよね。
あら、計算じゃん。
ああ、僕も最初そう思いまし
た
ね。嘘、計算だもん
ね。そうですね。
で計算して自分の持っとるなんかハートがどうとかいうところに焦点を当てるために最初にそういう強いことを言って、ね、俺はこうだからこう言ったんですよっていうところに導いてるだけで、だからその才能があるわけじゃないから、
うん、
どんな仕事も選んでられないし、
うん、
大きな金がもらえるんだったらまあいいやっていう、だから、
うん、
ゴーストライターで自分の名前が出ない仕事を、
うん、
受け負うっていうのはそういうことじゃんか。
うん、
だから金がもらえればいい。だから、日本人的な感覚じゃないから、そこは。
あ、そうですね。
そうそうそう。だから、その自分のストロングポイントを見せるために、ウィークポイントを先に出してしまって、ウィークポイント先、後から見るものの方が強く見えるわけじゃん。だけど、ウィークポイント先に出して、ストロングポイントを後に見せる。で、印象付けるっていう、
うんうん、
面接の作戦だと思う。
いうことか。
うん。
そうか、そうか。
僕はあれですね、その、逆にそこまでなんかその、積極性はないような人にはすごく見えたんですよね。うん、どっちでもいい人、なんか興味がな、うん、基本的に何事も、
いや、だから、その、どちらかといったら巻き込まれたくないんだよ、あの人。
巻き込まれたくないし、うん、なんか、なるようになるんじゃないみたいな。
ただ、バカなんだと思うんだけどね。
そうなんよ、うん。いや、そこのね、主演のヨア・マクレガーなんですけど、うん、それはうまいよね。
うん、
あそう、ね。
バカっぽいのはうまいの。
うん、
だから、
うん、
主人公って、やっぱ何かしらの、その手に職を持ってないといけないと思うんだけど、うん、この主人公ってゴーストライターであること以外は本当に普通の人なんだよ、
うん、
なんとなくな興味本位で調べちゃったことによって、うん、最終的にああいうことになっちゃうっていう話だから、う
ん
う
ん、普通の人なんだよね、
なんか不思議っちゃ不思議なんだよね、
うん
うん、
だけなんていうのかな、まあ、例えば CIA だったりとかアルカイダとかであったりとかっていうのが出てくるけど、うん、っていう大きな歯車の動きにああいうもう無名性なわけよね、うん、名前が出てないというそれ小さい歯車が勝手に動かされちゃいますよっていうところだとは思うんだよね、
うん、
っていうその社会構造の見せ方っていう、
うんうん
う
ん、
ああそう
だ、ね、ただ社会そういう社会ですよっていうだけの話に感じんだよね俺ね、
うん、
それはサスペンスタッチっていうか、
うん、そうですね、うん、そんな感じで、
うん、
あ僕ちょっと深みしすぎたかもしれない、僕もでもそんな感じで見てました
よね、
なんか逆に僕ちょっとそこからもう一歩読みすぎて、うんうん、あの個人性語ですか、中国語とかで矛盾とかあって、矛、うん、と盾でどっちが強いの、うん、両方ぶつけたり、両方かれちゃいましたみたいな、うん、あんな感じで、基本的に、その、身の程をわきまえろっていう主題のもとに、
でき
て
る。あ、まあ、でもそういうことなんじゃないの、
で、ゴースト、あくまでゴースト一、うん、普通の人で、もともと自分はゴーストだって、多分あの人わきまえてるんですよね、うん、すごい。だから、うん、あの、あんまり何も自己主張もしないし、
うん、
首相の奥さんとやる前も、行ったりとか、
うん、
でしとるのに最後の最後であれやっちゃったんですか、
まあそうだよね
っていう感じの皮肉っぽい感じが最終的な主題であったのかなっていうのは、うん、
この映画全体で言えることだけど、うん、そのイギリシアンジョーク、
ブリティッシュジョーク、
ブリティッシュジョーク UK ロックみたいなイメージで言ってるけど、
うん、
そのさちょっとアメリカンジョークみたいに、うん、わーって笑うんじゃなくて、うん、
まあシニカルな
ところ、そう
そうそう、
ちょっとウェットな
へへへみたいな 感じのジョークっていっぱい入っとるじゃん。うん、そのそれこそその大統領の嫁さんとはやらないやらないやらないやらないやっちゃうみたいな、うん、なんかこうなんかぬるーんとしたその笑いが入ってるっていうのは、うんうん、なんかそのヨーロッパ的なんかなとかって思いながら、うん、見たけどね。うん、
まあ確かお国柄があるかもしれない、
ね。あるね。うん、なんかねこれあのロマン・ポランスキー情報なんだけど、うん、ポーランドの映画監督さんの、うん、
ロマン・ポランスキー、はいはいはいはい、
そのポーランドの映画監督さん でチャイナタウンっていう映画を先ほど言ったけど、うんうん、そのチャイナタウンっていうのが評価されたっていうのは、うん、アメリカなんよ。永住権とかも取得してアメリカに住もうとしてたの、
うん、
で住もうとしてたんだけど、うん、奥さんをカルト集団に残虐虐殺されちゃって奥さんが吊るし首かなんかなんだよね、うん、貼り付けの刑かなんかにされるんだって。アメリカやだってなって、
うん、
言ってる矢先にアメリカで幼児に対する
淫行、
うん、逮捕状出ちゃう、
うんうん、はいはいはいはい、
はどうしようと思って、うん、ヨーロッパまで映画撮りに行きますわって言って、うん、出国して帰ってないの、
うんうん、へえ。
だからアメリカのことが大嫌いなんだって、
うん、これはでも確かに、まあ、映画の根本思想的に
そうなの。結局ね、そこにつながるのよ、うん、その自分たちは何もできんけど、うん、あがいてばっかりしかできないけど、うん、結局政府はそうやってずるいことをするんだぜにやりっていうことの、うんうん、
全体がシニカルなジョーク。
そうそうそうそうそう、そう。結局そういうとこに繋がっていくんかなっていうのは思ったりしてるね。
基本はもうそのアメリカに対しては敵っていう。
心よく思ってないわけね。
アメリカ、CIA、その傀儡になってしまう、イギリスの政府。
アメリカ、CIA。
アメリカ CIA、 アメリカ CIA。 やめてくださいやめてください。
誰じゃない、
誰じゃって思って、何言ってるの、
ハズゴン、
やめてください。
俺のライン
続け切れて
ない。おたのもうすおたのもうす
なので、まあ、この映画的に言うとなんだろうね、筋の人なんだよね、
うん、
脚本ありきの人なの で
小説
見せ方としては割と平坦なんだよね、
うん、演出はないですよね。
ないの、
ドカーンとか、
ドカーンがないですね、
うん、後ろからつけられてるみたいな話になるじゃん、
うん、車で、
そうそうそうそう、で山道みたいなとこ抜けてってさ、うん、そこで隠れてさ、うん、で向こうが一中まで待っとこうぜとかって、うん、ライト消してこうやって潜んでるみたいな時とかって、うん、ディレクター目線で言うと、うん、なんでこうハラハラ BG 乗せんのみたいに思っちゃうのよ。
そう、確かに BG で言ったらさ、無駄に不穏な BGM が多くな
った。そうそう、不穏、そうそう。
なんかあるかなと思ったら、なんもなくなった。3回目ぐらい諦めたもん俺。
一回警報鳴ったじゃないですか。あ、あれも、あ、なんか捕まるんじゃないかなと思ったら、あ、
ジョークなんだろ、
やらないことしないでねみたいな話で終わり
もんね。あ、なんもないじゃんみたいな。
だから自分でその脚色しないというか、うんうん、これはもう本当に脚本が素晴らしいから見てくれっていう部分で映画を撮ってる人なんじゃないかなとは思ったけどね、う
んうん、それがなんか渋かったですけどね、すごい。
そうそうそうそう、
映像も綺麗だし、
うんうん、そうね、まあ、もともと小説ありきなわけだからさ、うん、監督が伝えたいことがそんなにあるかどうかも分かんないんだけどね。
あ、まあ、そうね、まあ、
このプロットを形にしたいなっていう話かもしれないし、ね、
う
ん、
そうだね、
あんまり求めすぎるのは、ね、読み手の傲慢だったりしますからね。そうそうそうそうそう、まあね、こういうオチって、うん、結構アメリカ映画あるじゃん、理不尽だけど、うん、あるよねっていう、
うん
うん、ハッピーエンドの方が不自然なわけじゃん、
うん、
あ、そうだね、うん、日本人だとやっちゃわないけど、
なんかその結末の意味が分かんないというか、まあ意味が分かんないことはないけど、うん、あ、こうしちゃったんだ的な、日本人感覚で言ったらこうしちゃったんだっていうのは、こういったら好きだよね。
これもその何、お釈迦様の手のひらの上じゃないけど、
散
々走り回りました、でも最終的に親指に噛みついちゃって振り落とされちゃったら終わったっていうような話で、うんうんうん、大きなものにドン・キホーテじゃないけど、うん、立ち向かっていって勝てなかった、
うん、
そしてそれが世の中のやり方さ っていう、うん、定感じゃないけど、なんかそういう思いが詰まってんのかなとは思ったりしたけどね。
うん、レミゼラブ、うん。特にヤイのヤイのとね、
いう感じでは
ないんだよね。
でもそのなんか物語的にガテンのいかなかったとこってあるの？
いや、まずそんなに理解できてないですよね、まだ。う
ん、そうなんだよね。だから本当ね、うん、2回見たいなとも思ったの。
そうなんですよ。
1回で、まあ、ね、あって流す感じでもなくもないですけどね。うん、いいかな。
でも、1回見てやっと、あ、その、イギリスの、その、ヨーロッパの人たちに対する、うん、CIA とか、うん、アメリカの見方っていうのが、まず根本層にまずあるんだなっていうのを理解できたから、うんうん、その上でもう1回見たら、また全然違う。あ、こことここ繋がってんだとかって。
まあ、そうだね。
なってんの。
でも見て面白い
と思う。面白かった
よ。2回3回見たらどんどんどんどんなんか、完全に俺らのトーンが面白いトーンではないけどね。
いやでもこの映画そういう映画でしょ。
味わい深い映画です、うん、
それは素敵な金縛りと対比されたらそういうことになるよ、う
ん
う
ん、夜明けのスキャットみたいな。
でも絶対その見て偉いもん見たなとは思わないでしょ。
うん、でも全然集中して見てるんだ
よ。時計は見んかったもん。
時計見
なかった、
うん、なんかそうなるよね。最初、あ、これ、急に全然関係ないかもしれないけど、はいはい、最初にアルカイド出てきたじゃん。はい、で、途中 CIA 出てきたじゃん、はい。イギリス政府があるじゃん。俺、三つ巴のアクションシーンがあるんだと思ってた。
あ、僕も思いました。
フリーメイソンももしかしたら出てくるかなと思って
ました。フリーメイソンにはさすがに触れないんじゃない？
さすがに触れないんですかね。うん、
ヨハン・マクレーがかっこいい。
でもね、ポーランド人で、国から出る人ってユダヤ系が多いんだよ。
でもユダヤ人ですよ。
あ、ポランスキー？
ポランスキー、親父。はいと、
やっぱりだけなんですね。
おかんは、あれですね、死んでますからね。
結構壮絶な人なん
だ
ね。
そうですね。だから壮絶人生の中で、作品を作り続けてるというのがすごいなるからね。
あと、ドリコンっていう。うん、
それは、わかんない、うん。グレーゾーンだから、
ね。めちゃくちゃ男前ですよ。
あ、そうなんだ。
ロリコンは悪いとは思わない
んだけどね。僕もロリコンですからね。
うん、社会通念がない、なかったら、女の子って11歳から女性なんだ。
うん、あ、
機能として、ね、
機能として、う
ん、今の世界で言ったら基本的にはキリスト教的倫理観っていう中で、その種族として動物としてね、11歳の女の子に興味を持つっていうのはおかしいことではない。だからそこはね、ちょっと測りにくいところはあるんだけど、もう俺たちの感覚ほど年は離れてないとは思うよ。
30歳まで童貞だったら魔法使いになれる。
俺がね、それ実証できたらよかったんだけど。魔法使える人見たことないかな。
そこまで本気で考えてくれ。嬉しいな。
何使えるんですかね、魔法。
でもメッシの左足は魔法だよね、あれね。
あいつ、あ、でもまだ時間ありますよね。まだ、まだ熟成してきて。
まあ、右足もすごいと思うけど。
でも、結婚してるからね。
最後にランキングにしたいかと思いますけど、現時点でのランキングなんですけれども、第1位が尾根仁監督のモテキ、第2位は、ドリームワークス制作のカンフーパンダ2でございます。第3位が、三谷幸喜監督、素敵な金縛り、第4位が、新藤兼人監督、1枚のハガキ、第5位、松本人志監督、さや侍ということになっております。
はい、あ、これ悩むな、僕、
今回のゴーストライターが何位に入るかということでございます。
うん、あー、これは悩むな。
いや、いつも通りせーのでいきますか。
よろしいか。
よろしいぞ。はい、お前らしい中国人か。どうしよし、
行ってみ
ましょう。
はい、
行ってみましょう。
せーの、
2位。
おぉ。
なるほど。
おぉ、そうですか。
ドンさんが2位って言うとは思わんかったな。
ちょっと待って、じゃあとりあえず合意としてモテキは超えてないってことね。
うん、そうですね。
そうだね。
モテキは超えてない。そこはじゃあ OK にしましょう。
OK にしましょう。
カンフーパンダ2を超えるか超えないかってことか。
うん、まあそうだね。
そうですね。
わかんないのに、見ちゃってんだよ。
あー。
最後まで。
気になっちゃってる。
そうそうそうそう。
あー、そうだね。
持ってる、存在的なヒットポイントが高いってことですね。そうそうそう。
潜在能力的な。
そうそうそう。途中で入ってくるドラクエの新キャラみたいな。
まあね、一から揃ってる気にはならない。
え、レベル 15? みたいな。
俺32なのに。
そうそうそう。マイナー
な。確かにね。さっき話で起伏がないみたいな話をしたけど、うん、 インナーマッスルが効いとるよね。
効いてます
ね。この映画はね。
効いてます
ね。
起伏の良さが良さだったりします
か、ね、そうそうそうそう。そこが逆に際立たせてる部分であったりするからね。
うん、島の大敗感っていうのが全体のトーンとすごい合ってるし。
合ってますね。
いい
っ
すよね。
ああ、離島っていう部分でね。
終始雨降ってる。
そうそうそう。
そうなんだよね。映画全体的に暗いんだよね。明るい部分が出てこないよね。
ユアン・マクレーガーだけちょっと明るい。
だからある意味カンフーパンダ2とは真逆の映画なんだよ、
うんう
ん、そうだね、カンフーパンダ2ムキムキじゃん。
ムキムキ
ムキムキムキ、
もうすぐプロテイン飲んでる、
もう
油塗ってる、
そうそうそう、うんうん、ボディービルダーの大会出てるもん、
切れてる切れてる、
うん、嫌いじゃないんだよね、後味悪いとも思わないしね、
うん、ですね、
そうなんだよね、うん、あでもそうだね、
うんうんうん、
もう一度食べたい京都の和食みたいな感じですね、
うん、
うん、行ったことないんだよねってちっちゃめの声じゃない。じゃあいいよ、俺折れるよ、
うん、
そうしましょう、ゴーストライター第2位でございます。
なるほど、やっぱ結構バラエティがあるランキングになってきた
ね、なってきたね、なってきたね、
多彩感でいきます
ね、吉村どうだった、
いやなんか楽しかったです
。あ本当？
それこそ笑っていいと思うテレフォンショッキングに出てきた新人の芸能人みたいな。
あここがいいともかーみたいな。
ずっと来たかったんです。
パネルあるよパネルと
か。毎日見てます。
テレフォンアナウンサーいるよテレフォンアナウンサー。
あれ本当に電話かかってくるんですねみたいな。
電話の手元隠すやつ出てきたよ。
わーって言う。
ね、あのストラップ僕発注したら多分作れると思うんですけど。
それよ、
僕それぐらいの金持ってます
よ。割とチャチっすね。次回なんですが2012年1月にお送りしたいと思います。年内はおそらく最後になるかと思います、今年最後で来年の映画なんですけれども、
はい、
映画選定はこうちゃんということになりますが、
こうちゃんだよ、
ニューイヤーズイブ、
洋画になるんだね、
洋画です、
はい、アメリカ映画、
アメリカですね、ニューヨークを舞台に
ワナの方と思えば、
はい、はい、ワナ配給、
ワナワナ、
あだったらまあ
ボンジョビ出てんだ、
えぇ、なんで主題歌じゃないの、
ジョン・ボンジョビ、
ジョン・ボンジョビ、
ジョン・ボンジョビ、ジョン・ボンジョビ出てば、え、しかも2番目じゃん、
3番目、
3番 目, 3番目、
あ結構出てくるんですね、
カップルの次にジョン・ボンジョビだよ。
ほんまじゃ、プリティーウーマンの監督さんなんですね。
はい、そうです。
はい、ということでございますので、バルト・ジュルムンでは公開予定ですので、そちらもご覧ください。ぜひ見てくださいね。この、ポッドキャストですか、公平、準レギュラー絶賛募集しております。
うん、アラサーの。
はい。
うん、ゲストっていう言い方じゃないんですよ。準レギュラー。
準レギュラー。準
レギュラー。準レギュラー募集。
そうかね、ポッドキャストで捕まえての深夜とか見てくれてるらしいしさ、本当にあの、ビビらずに来てもらえたら、全然いいと思います。
う
ん、あの、お話することは何ぼでもあると思います。
まあ一応、アラサー限定だけど
さ。あ、まあね。
うん。
うん。でも深夜、大丈夫。
でいい
よ。ぜひ、参加もお待ちしております。
いきます。
それではお時間です。せーの。ポッドキャストで塚公平、
ポッドキャストで塚公平、この番組は、ポッドキャストで捕まえての提供でお送りしました。